もしも視覚に障害を持つ高校生から、これから先長い人生を送る中でどのようなこと、スキル、経験が必要ですかと質問されたら、皆様ならどのように回答しますか？この質問に答えるのはこの二人です。2. 対談。これから共に歩む君たちへ。三宅隆情報部長。大吾田誠青年協議会長。なお、君には仲間という漢字が当てられています。8月1日付で工藤昭一情報部長に代わり、新たな情報部長として三宅隆氏が就任しました。情報部長として初出演の三宅氏。対談のお相手は青年協議会会長の大吾田誠氏です。日本盲人会連合の青年協議会、そして東京都盲人福祉協会の青年部として活動を共にする二人が、視覚障害、青年をテーマに意見を交わします。さて、どんな対談になるのでしょうか。
日本盲人福祉センター3階にある録音制作所のスタジオからお届けします。東京は先日台風9号が直撃しました。皆様のお住まいの地域はいかがだったでしょうか。今回はスタジオに、青年協議会の会長であります、大吾田誠先生と、それからですね、8月から、新たに情報部長に就任した三宅隆情報部長に来ていただいております。お二人ともお忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とりあえず、じゃあ、三宅部長、声の広場へのご出演は初めてということなので、情報部長就任にあたりまして、そのご挨拶みたいなものをいただければと思います。よろしくお願いします。
はい。この度、8月1日より情報部長に就任いたしました三宅隆と申します。40代前半で、目の方は弱視でして、弱視もいろいろと特性がありますけれども、私の場合は昼間は全く行動が制限されるんですが、夜になってくると、行動がだんだんしてくるというふうな感じの目の持ち主です。よろしくお願いいたします。
はい。で、実言うと、三宅情報部長は、東文教の青年部の常任委員でしたっけ、はい、としてもご活躍とのことで、大吾田先生は青年協議会長、会長ということで、常に委員会で顔合わせる機会も多いと思うんですけど、はい、この三宅情報部長とはどのような方ですか？
そうですね。主に、東文教の活動では、会計、青年部の会計を取り仕切ってくださってるんですね。で、とても頼りになる兄貴だなと思ってます。
はい。じゃあこの機会に、せっかくですので、その大吾田誠協議会長についても三宅部長からどのような会長かということをちょっとお話しいただければと思います。
いやー、過分な、なんか褒めの言葉をいただいたっていう感じですかね。で、それこそ弟分っていう言い方はとってもなんかこちらからは言いづらい感じです。かえってこちらがこう相談を持ち込んで、何でも答えてくれる、その場で答えが出なくてもちゃんと後で答えを出してくれるというところでは、こちらにとっては非常に頼りになる存在です。
はい。ということで、今回はスタジオにそんな青年協でご活躍の2人をお招きしておりますので、せっかくなので今回のインタビューは視覚障害者の青年、これをちょっとテーマにしてお話を進めていきたいと思います。ところでお二人にちょっと質問させていただこうと思います。視覚に障害を持った高校生がいたとします。これから自分が長い間その生きていくとして、どのようなことが必要ですかって聞かれたときに、三宅部長だったらどうアドバイスしてあげますか？
まずですね、大きく2点挙げようかなと思うんですけれども、とにかく今自分が、いろんなしたいこと、やりたいことあると思うんですけれども、まずやってみたいことがあったら積極的に挑戦してほしいということを挙げたいと思います。それによって、自分のこうスキルを高めていってほしいんですね。で、それも何でも構わないと思うんです。で、この先にそれがどう役立っていくかわからないですけれども、どっかでつながっていくところがあると思いますので、いろんなことにチャレンジをしてほしいというのがまず1点で、もう一つができるだけ多くの仲間づくりをしてほしいなというところがあります。で、それは学校の中だけではなくて、これはいろんなところにチャレンジをした先にできる仲間かもしれませんけれども、この人のつながりというのは非常にその先、この先ですね、重要になってきますので、こういったところを思いながら、高校生と高校生の生活を送っていただきたいなというふうに思っています。
はい。この三宅情報部長のコメントを受けて、大吾田先生からもぜひそのような子どもたちのアドバイスといえば、どのようなことをまず言いますかね。
まずはですね、いろんなことをやっていくための基本的なスキルを身につける必要があるだろうなと思ってるんですね。で、具体的には私が考えるのは3つあるんです。それ1つはですね、コミュニケーション能力、もう1つは IT の力です。これはものすごく専門的な知識じゃなくても構いません。一般的な、ソフトが操作できる程度の IT の力、あともう一つは歩行の能力ですね。いろんなことに挑戦したいと思った時に、このコミュニケーション能力、 IT の力、歩行の能力がないとなかなかそれに取り組めない。逆にそれさえマスターしていれば大抵のことにはチャレンジしていけるんじゃないかな、そんなふうに考えています。
はい、これらのスキルを当事者が高めようとしたときに、組織に所属するとか、そのような手段があるかと思うんですけど、三宅部長、ここら辺はいかがでしょうか。
そうですね、まずその、今高校生にというようなことでしたので、まずは学校の中でその自分の知りたいことについての、ある意味情報収集ですよかね、どういうふうにしたら習得できるかっていうのは、友達だったり、先生だったり、いろいろことを教わりながら、でその中でその自分のいる地域の、視覚障害者協会とか、福祉団体とかいうところにできるだけ関わりを持ってもらって、こういうことをちょっとやりたいんだけども、こういうことを知りたいんだけどもっていうのを、投げかけてもらって、その答えをもらってもらうことで自分のスキルアップにつなげていってほしいなと思います。で、その視覚障害協会とかの中に入ってもらうと、いろいろな人とまた接する機会が増えてきますから、その中でさらに自分の経験アップ、スキルアップにもつながっていきますので、そういったところ積極的なアプローチっていうのはしてほしいなと思います。
はい、で先ほど大田先生のお話の中で、その IT スキルとかが必要になってくると、これは多分一般就労、これまではサンリオとかに従事されて当事者の方々が多くて、もちろん今でも多いんですけど、民間就労への道も開けてきました。その中での IT スキルが役立つ機会も多々あると思うんですけど、これにつきまして確か友京さんの活動で就労事例集かなんかでまとめたというようなお話も伺っているんですが、これはご説明いただいてよろしいでしょうか。
はい、今年の3月ですけれども、東京都盲人福祉協会の青年部を中心に、実際に現在民間企業で働いている視覚障害者12名の体験談をまとめた一冊の冊子を作ったんですね。題して私たちの挑戦、企業で働く視覚障害者の事例集と、そういう本を作りました。で、これはですね、私自身がとても大きな刺激を受けました。たくさんの視覚障害者が社会の中でそれぞれの場でですね、本当に果敢に戦ってるんだなっていう姿がもう何か手に取るように分かってですね、自分はなんか負けてらんないぞっていうふうに思いましたし、何かいろんな苦労や経験をこういう形でみんなで共有するということが本当に重要なんだなっていうことを改めて思いました。せっかく個々の視覚障害者が経験した出来事、獲得したスキルといったものをやはり組織の力で共有していく、そしてさらにこれが組織全体の底上げにつながっていくっていうのは、本当にこの事例集を作ることによって、私が一つ手前味噌で恐縮ですけども、やってこられたいい取り組みだったなと、そんなふうに思いますね。
はい、でこのコミュニケーションスキルを上昇させるには、手っ取り早い雑な言い方をしてしまえば、積極的に人と関わっていく、そのために外に出ていくということが必要になってくると思うんですけど、移動の自由、この安全というのは保障されなきゃいけません。この段階で、青山1丁目でですね、8月の、15でしたかね、盲導犬ユーザーの方が死亡するという悲しい事故が起こりました。でこれにつきまして、三宅情報部長、それから大田先生からもちょっと一言ずつコメントいただければと思います。お願いします。
本当にこの事故に遭われた、ご本人、ご家族の方、関係者の方々にも、本当に哀悼の意を述べさせていただきます。で、この事故を受けましてですね、やはりその移動に関する安全性は保障されなきゃいけないと思ってますので、このあたりは、日盲連としても今回の、事故を受けた会社を含めたあらゆるその交通の団体に働きをかけまして、より視覚障害者の安全な移動を保障されるよう、積極的に取り組んでいこうと思っております。
はい、大小田先生の方からも一言お願いします。
はい、私ですね、この事件を取材している記者の方と話をする機会があって、その方から聞いたんですけども、その当時ホームには十何人かのお客さんがいたらしいんですね。 ところがそのお客さんは一人も彼がね、あの被害に遭われた方が転落したということに気づかなかったらしいんですね、引かれるまで。なんていうかこう都会ってすごく怖いなと思いました。たくさん人がいるのに意外と周りの人のことに注意を払ってないんだなと思いました。で、私はですね、結局自分で自分の身を守るしかないんだっていうことを改めて再認識した出来事でもありました。まあ実際に自分で努力できることって限界があるけれども、まあ、まずは無理をしないっていうことも大切かなって思いました。ちょっと不安だったら駅員に積極的に声をかけてみるとか、あるいは動かない、その場は動かないでね、誰か助けてくれるのを待ってみるとか、決して無理はしちゃいけないな、一つしかない命なんだから無理しちゃいけないなと、私はなんだかそんな風に思いました。あとは、まあ、先ほど申したようにですね、周りの人が全然視覚障害者の動向に注意を払っていないということがよく分かったので、ということはやはり設備だとか駅員の配置を充実させるしかないのかなと思います。最近は、まあ、合理化の影響で駅員の数がすごく減らされています。ですから、ホームドアもない、なおかつ駅員もいない、そういう非常に危険なホームが実は増えているんだと思います。もちろんホームドアを増やすことは喫緊の課題ではありますが、それだって、1年2年でね整備はできません。ですからまずは少なくとも駅員の配置を重点的に、まあ、運動していく、そこに注力していきたいかな、そんなふうに思いました。
はい。でもその一人の視覚障害者とかが声を上げて、それでその力には限界がある。で、やはりこういう時に重要になってくるのは組織の重要性だと思います。この組織という存在の重要性について三宅部長はどのようにお考えになってますか？
確かにそうですね、ここでその声を上げることはもう、もう重要だと思うんですね。で、ただ一人一人のこう力がですね、より集まれば本当に大きな声になっていきますので、やはりこういうところで、組織として動く声を集めて、団結して、動いていくことが本当に重要だと思っています。
はい。大田先生はどのようにお考えになってますか？
全く同感ですね。こういった問題に対して本当に一人の視覚障害者の声っていうのはあまり大きな会社には届きませんね。で、今回の新聞報道を見てもよくわかるように、日盲連の調査によれば視覚障害者の、ね、4割近くが転落の経験があるんだとかね、そういう組織的なデータの収集と積極的な提言発表ですよね、それが本当にこういう社会的に大きな問題については重要だし、それが有効なんだろうな。で、最近はね、組織率も下がってきているという話がありますけれども、今こそやはり組織の価値あり方というのを見直していかなければいけない時期なんだろうな、そんなふうに改めて思いました。
はい。全国に視覚障害者、例えば日盲連の加盟団体でも61団体あるのですが、それぞれの支障協さん、とても素晴らしい取り組みをなさっているところもあります。三宅部長の中でそのここの取り組みちょっと面白いな、個人的に興味を持ってるなっていう団体さんとかありますか？
まあ、よくこう見るのが、まあ、スポーツを通じての活動体験のプログラムを組んでいる視障協さんもたくさんありますが、中にはですね、自分たちの活動を情報発信しようということで、自分たちの独自のブログを立ち上げるなどして、情報発信している、視障協さん、近畿の方でありますけれども、こういったところがあります。で、その全ての視障協で、同じように情報発信するというのはいきなりこう難しいかもしれませんけれども、例えば、日盲連でしたら、各ブロックっていう単位がありますけれども、こういったブロック単位とかでもいいですので、少しずつ自分たちのそれぞれの地方職ってもありますから、それも出しながら自分たちの活動、いろいろな情報をこう発信していってほしいなというふうに思っています。
はい。で、もちろんその日盲連、その大田先生が会長を務めます青年協議会だって、その働きかけは最近積極的に行っております。例えば新しいアプローチとして教育現場への働きかけを行おうとしていると伺っております。この点につきましてもぜひご説明いただけますか？
はい。以前は、まあ、視覚障害者って、大体みんな盲学校に行ってですね、で盲学校で利用科まで行って社会に出ていくというパターンが多かったわけですが、最近はその教育の受け方も多様化しています。もちろん盲学校に通う子どももいるけれども、地域の学校で学んでいる視覚障害のある学生も徐々に増えてきています。 ですが、なかなか特に地域の学校に通っていますと、専門的な教育を受ける機会がなかったり、視覚障害者の友達を作るきっかけがなかったりしてですね、孤立してしまっている、そういうことも耳にするんですね。ですから、こういう時こそ組織の力を生かして、日盲連が何か子どもたちに働きかけができないだろうかというのを青年協議会で最近、考えております。今年度あるいは来年度になるかもしれませんが、全国的に、子どもたちの実態の調査を始めたいと思っています。そして最終的にどんな働きかけができるかというのは、その実態調査を踏まえて検討しなければいけませんが、まさに点字図書館に大内館長が来られました。大内館長ってもともと特捜研などで視覚障害者教育の専門的な研究をされていた方なので、彼のお力も得ながら、ぜひ、これからの世代につないでいく、そして今日的な課題にもちゃんと取り組む日盲連を青年協から発信していきたいな、そんな思いでおります。
はい。で、この放送を届けしている頃が多分9月の上旬だろうと思われますので、タイミングの悪いご案内になってしまうんですが、9月3日から、4日にかけて第62回全国盲青年研修大会が千葉で開催されます。今回の盲青年研修大会、どのようなことを企画されてますか？
はい、今年は千葉県の皆さんが本当にですね、楽しみな企画をたくさん作ってくれています。加えて、例年やっております分科会に分かれての熱い討議ですね、今年も各地方からさまざまな思いのこもった議題が集まってきております。また今年も元気なね、皆さんと千葉で会って熱い時間を過ごせるのが本当に楽しみです。
はい。で、この結果につきましては、日盲連で発行している点字日本、日盲連アワー、あるいは点字 JB ニュースかなんかでお伝えできればと考えております。さて、このインタビュー結びにあたりまして、それぞれのご出演いただいた方々から、今後こういうことしていきたいとか、そのようなことを伺って、このインタビュー締めていきたいと思います。まず、三宅部長からお願いできますか。
豊富ということで、まず取り組みたいのが、今、さまざまな媒体で日盲連から情報発信を行っていますけれども、まだまだその情報が行き届いていない方々たくさんいらっしゃると思うんですね。5年前になりますけども、震災、大きな震災がありまして、そこで、情報を知らなかった、便利な用具があるのにも知らなかったっていうふうな声が届けられております。で、こういった例からも、より多くの人に、さまざまな形で情報を届けていきたいなというふうなことを考えております。
小田先生、お願いします。
はい。青年協議会では、教育などの一方で社会的に意義のある活動も、一方ではですね、そうですね、例えばサルサダンスとか一緒に楽しむ活動、これを車の両輪のようにしてやっていきたいなと思っています。できればまだね、組織に関わりを持ってこなかった方にもたくさん会に入ってもらえるように、まずは一緒に楽しむこと、これが基本だろうなと思っていますので、なんて言いましょうかね、あまり頭でっかちにならずに、気軽に参加できる楽しい日盲連、これを目指して、なお一層頑張っていこうかなと、そんなふうに思っております。
はい。今回はスタジオに青年協議会の大小田誠会長、それから先月の8月に、情報部長に就任をした、三宅隆情報部長にスタジオにお越しいただいて、いろいろお話を伺いました。今のこの時期で、オリンピックが終わったんですけど、お二人ともリオのオリンピックはいかがですか？
時間帯がなかなか深い時間ということもありましたけれども、ね、こちらは結構ですね、起きることが多くて、意外と、3時4時あるいは6時ぐらいにやってたものはラジオあるいはテレビとかで聞いてました。柔道からレスリングから最終の方の陸上競技までいろいろものを、聞いて、感動も受けましたし、今度、パラリンピックが行われますけれども、いろんな競技で白熱したその競技が行われるんだろうなっていうので楽しみにしているところですね。
は
い。
で、大田先生はいかがでしたか？
そうですね、私はほとんどニュースでね、結果とリプレイを見るばっかりだったんですけれども、やっぱり誰かが一生懸命にやってる姿ってすごくこう感動的なんだなっていうことを改めて素朴に思いました。日盲連もね、できれば私も率先してね、 頑張って、その誰かを感動させる、そして仲間を増やしていく、そんな風な取り組みにつなげていかなければな、なんていうのをちょっと思った次第です。
はい、綺麗にまとめていただきありがとうございました。今回はスタジオに三宅隆情報部長、大小田誠協議会長に足を運んでいただきましてお届けしました。お二人ともどうもお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、対談をお届けしました。なお、今月号の日毛連協議会コーナーは大小田誠青年協議会長が担当される回でしたが、この対談をその代わりとさせていただき、通常の協議会コーナーはお休みします。以上、対談、これから共に歩む君たちへでした。